教会の暦は終わりに向かっておりまして、来週が聖霊降臨後最終主日となります。教会の暦の最終日ですね。終わりという言葉にはどうしても一末の寂しさ、名残惜しさみたいなものがつきまとってまいります。で、それに伴って今日の聖書の福音書の御言葉も終わりを告げるテキストが目立っております。今日の旧約聖書マラキ書は旧約聖書の一番最後の預言書であります。悪を行う者はすべて藁のようになる、到来するその日はと万軍の主は言われる。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。預言者マラキはこう言って終末を告げ知らせるのであります。今日の福音書ルカ福音書でもイエス様と弟子たちがイスラエルの終わりを話題にしております。美しく荘厳に輝くエルサレム神殿を見上げながらイエスは弟子たちに言いました。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。すべて崩れ去る日が来る。こう言うんです。エルサレム神殿が打ち砕かれてイスラエルという国家が終わる時を主イエスは語るのであります。そして実際後々そうなっていきます。エルサレムの神殿はローマ帝国の軍隊によって崩れ去っていくのです。これ西暦70年の出来事でした。70年というとイエス様が十字架で処刑されて大体30数歳でイエス様は亡くなっていますので、十字架にかけられましたのでほぼ40年後ということになります。ですからエルサレム神殿が破壊された時にはもうイエス様はいなかったのです。こういう話を聞く弟子たちもこれを心穏やかに聞くことはできませんでした。先生、ではそれはいつ起こるんですか。そのことが起こるときはどんな印があるんですか。印、前兆、前触れとして何が起こるのか、当然のことながらそれが気になるのであります。で、それに対するイエス様の答えはどうかというと、具体的なものもありますけれども、私たちはこれを聞き受け取るときにどう理解していいのだろうか、今一つ分かりにくいところもございます。まず第一に申し上げたいのは、これは弟子たちに対する警告だということですよね。自分自身に降りかかる御言葉として聞く前にイエス様が弟子たちにこれを語った警告であるということ、神殿の崩壊が間近に起こるかもしれないという状況の中でイエス様が弟子たちに向けて語ったのであります。ですからこれを文字通りそのまま私たちが受け取る、そういうメッセージとはならないのであります。民は民に、国は国に、 敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。前兆についてイエス様はこんなことをおっしゃったのであります。どうでしょう。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。これはイスラエルとハマスのことなのか、それともロシアとウクライナのことなのか。大きな地震がある、これは日本のことだろうか。飢饉、確かに今世界各地で起きています。水不足も深刻で、水の奪い合いが絶えません。天に現れる印って、つい先日もなんだか日本でもオーロラが見えたそうですけれども、今年の夏の猛暑、あの猛暑のことなんでしょうか。そんなふうに考えていくとですね、このイエス様の言葉、どれもこれも現代に当てはまるように聞こえてくるのであります。実際そう解釈する説教者はいると思います。あの日本ではさほど話題にならなかったんですが、私がネットでニュースを見ているうちに見つけた話題の中に、9月のことですけれども、アメリカがクリスチャンの間でざわつきが起こったというニュースを見ました。何かというと、もう過ぎ去ったことですが、9月の24日か25日頃にラプチャーが起きるという噂がアメリカの福音派の教会の間で広がったんだそうです。ラプチャー、聞き慣れない言葉ですけど、これは日本では軽挙などと言われたりします。人が天へ上げられていくということです。1990年代半ばにアメリカを中心に、そして結構世界中でも、日本でもそうですけど、広がった、よく読まれたレフトビハインドという小説があります。大変話題になりました。後々映画にもなりました、レフトビハインド。その中でこのラプチャーということが、軽挙ということが取り上げられているんです。その天へと上げられるラプチャーが今年の9月25日頃に起こると、何でも南アフリカの牧師が幻で見た、こういうニュースが瞬く間にネットを通して世界に広がったそうですけれども、それは起こりませんでした。今は世界で起こるありとあらゆる出来事が私たちの手元に、身近にリアルタイムで届いてきますので、今日のこの聖書に書いてある出来事はひょっとすると今のことかもしれないなって、ね、っていうふうに思えてくるかもしれませんが、この人間の歴史という長いスパンで見ていった時、こういうことはいつの時代でもあったわけであります。今まさにこの時それが起きている、ここの時、この時なんだというわけではありません。むしろイエス様は私たちに次の言葉を見るように、次の言葉に注目するように教えておられます。惑わされないように気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うけれど、ついていってはならない。こういうふうにイエス様は語っておられます。惑わされないように気をつける、それは私たちが今日受け取りたいイエス様の言葉であります。では今日の福音書の12節はどうでしょう。これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。明らかにこれは直接弟子たちに向けられたメッセージであります。迫害を受けた、そして牢に閉じ込められた。ペトロもそうでした。パウロもそうでした。そして迫害を受けて、そういう逆境にありながらも、ペテロもパウロもイエス・キリストを証しして述べ伝えていった。こういう記録が使徒言行録の中に載っておりますので、当時のイエス様の時代の人たちにはこの言葉は当てはまったと言えるでありましょう。では16節17節はどうでしょうか。あなた方は親兄弟親族友人にまで裏切られる、中には殺される者もいる。私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。迫害を受けたペテロやパウロしかり、この言葉というのはこの日本の社会でも当てはまっている部分というのがあります。日本でキリスト教信仰を持つということは決して簡単なことではなく、時に家族に猛反対されたりいたします。私たちの教会の中にもそうした経験をお持ちの方いらっしゃいます。ですからこれはみんながみんなではないですが、今日のクリスチャンにも当てはまる、こう言っていいと思います。終末の印についてイエス様が語られた言葉は、現代の私たちにも当てはまる部分もあれば当てはまらないところもある。直接弟子たちに向けて語られた言葉もある、まあ、こういうことですよね。そうした時のこの印、それについて、印について語るイエス様の言葉というのは、どれも耳障りの良い言葉は一つもないです。むしろ私どもの気を引き締めさせ、緊張させてきます。イエス様はここで人間を襲うありとあらゆる災難を次から次へと羅列しております。戦争、暴動、大地震、飢饉、疫病、天候不順、迫害、裏切り、処刑、憎しみ、今日の聖書に出てきた、福音書に出てきた言葉です。私たちは今それを聞いた、聞きたくないことばかりです。けれども最後のところでイエス様はこうおっしゃいました。先ほど教会校の子どもたちにお話しした言葉であります。あなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。髪の毛一本も決してなくならない、とってもユニークなイエス様らしい表現だと思います。髪の毛は毎日抜け落ちますので、これを 文字通り受け止める必要はありません。誇張して意味を強調するためにこういう言い方をなさったのであります。あの日本語でもですね、似たような表現をすることがありますよね。例えば、まあ、私が思いついたのは、爪の垢を煎じて飲むなんていうふうな言い方されますけど、実際にそんなことする人はいないわけでありますが、そのぐらいその人の持っている徳というものにあやかりたいっていう気持ちになった時に、あの人の爪の垢を煎じて飲みたいぐらいだみたいな言い方をいたします。こういう誇張表現をイエス様はなさったのです。エルサレム神殿は崩れ去り、苦難もあるでしょう。それでもあなた方の命は、弟子たちに向けて語るんです。あなた方の命はしっかり守られている、決してなくなることはない、あなた方の髪の毛一本も決してなくならない。この言葉は非常に強い命の肯定であります。あなたの命は神様に守られている、これをイエス様は弟子たちに直接語って、今日私たちも自分自身への語りかけとして聞くことができるのです。18節のこの短い言葉が、今日ここまで私たちが聞いてきたありとあらゆる苦難、患難、これ以上聞くのも嫌になるほどの試練、これはもう過去の話で、自分とはもう関係ないとは決して言うことのできない数々の印、この髪の毛についての一言は全てをその全てを覆すのであります。決してなくならない、髪の毛一本すらなくなることはない、私たちの命は神様の命のうちにしっかりとあって守られている、主イエスの約束の言葉です。あなた方の髪の毛一本も決してなくならない。19節がこれに続いてこう言います。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。へこみそうになる、心が折れそうになる私たち、そういう私たちにイエスは忍耐しなさい、こう呼びかけていらっしゃいます。忍耐、しかめっ面してぐっとこらえるだけが忍耐ではありません。気にすることなくひょうひょうとやり過ごすことも忍耐です。とにかく生きることです。生きることの肯定、命に対するイエスです。どのような患難苦辛苦が襲おうとも、髪の毛一本すら決してなくならない私たちの命ですから、命を勝ち取りなさい。命を勝ち取る、相手を打ち負かして命をもぎ取れということでもありません。命を勝ち取るとは命を生き抜くことです。与えられたこの命、これをこの世で生き抜くことです。神様から授かった命を生き抜くことで、私たちは命を勝ち取ることができるのです。お祈りいたします。愛する神様、私たちがあなたからいただいた この命の尊さを思い、この命をあなたと共に生きることを強く教えてくださいました。どうぞ私たちの命、この世にあって数々の試練や苦難や痛みが伴う命ですけど、あなたと共にこの命を最後まで生き抜くことができますようにお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。